耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。グローバル社会と言われて久しいですけど、皆さん英語を勉強していますか？社会人になってからですね、実際に会話で使える英語を勉強する人ってのは、いるっちゃいるんですけど、なかなかこう継続できないという人が多いみたいです。で、なぜかというとですね、やっぱりその英語を勉強しなくても仕事ができてしまうっていう現状があったりすると、なかなか英語の勉強に手が回らない、そういうね実態があります。で、今回の本はですね、そういうふうに、英語の勉強でなかなか継続できない人が、英語の勉強に挫折しない方法を教えてくれます。なんとなく嫌いな英語に対する苦手意識をこの本で取り除いていきましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、小電車より出ております赤羽裕二著、もうこれで英語に挫折しない、マッキンゼーで14年間活躍できた私は英語をどう身につけたか、という本です。まずは著者のご紹介です。赤羽裕二さん、東京大学工学部を卒業後、小松製作所に入社、企業派遣で1983年から85年までスタンフォード大学大学院に留学、1986年マッキンゼーに入社、シリコンバレーのベンチャーキャピタルを経て2002年に独立で、主な著書に0秒思考、速さは全てを解決する、世界基準の上司などがあります。この方ですね、僕オーディオブックの0秒思考と速さは全てを解決するの2冊を、ナレーターとして読んでますので、非常に親近感があるんですよね。A4 メモという手法がとても面白いので、そちらもぜひ読むか聞くかしてほしいと思います。で、そんな、0秒思考で有名な赤羽裕二さんがですね、書かれた初めての英語本が今回の本なんです。で、この本はですね、よくある英語学習書とか、あと英語参考書という感じではなくて、英語の勉強を継続できるようにするための本であり、英語の勉強に挫折しないための本というふうに著者本人が説明しています。で、赤羽さん自身もですね、大学の工学部から建設機械の製作で有名な小松に入社した、いわゆる理工学系男子だったわけなんですが、留学やマッキンゼーへの転職を通して英語を学んできたそうです。で、ご本人曰く、赤羽さん本人が話す英語はいわゆる日本人英語で、決して綺麗なものではないとのことです。しかし、経験を通して英語を話すこと、また英語を学ぶことを避けてしまう日本人の英語力の低さに危機感を抱いてこの本を作ったと言います。じゃあ、ビジネスパーソンが英語を学ぶにはどうすればいいのか、そして今日本人の英語力ってどうなのか、今回は赤羽さんご本人にお話をお聞きしてきました。こちらの音声をどうぞ。はい、というわけで、著者の赤羽裕二さんです。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですけども、以前から赤羽さん、日本人のその英語力のなさに憂いていると、要所要所で発言をされていたのを僕ちょっと記憶してるんですけども、日本人の英語ってそんなにダメですかね？
そうですね、日本人は留学をした人でも、あるいは結構商社でお仕事された人でも、本当のグローバルな環境でどんどん英語で発言をして、でやり取りをするということが、かなり苦手なんですね。
他の国から来た、英語を、母国語としない人にも負けてしまっているところがあると。
それはもう完全に負けてますね。英語がうまいとか下手だとか、発音がどうだとか言ってるのは日本人だけで、インド人でもシンガポールの人でも香港の人でも、あるいは東欧の人でもアフリカの人でも、みんな構わずコミュニケーションの手段として英語でどんどんどんどん話していると。それがたまたま英語というものであったと、イギリスだとかアメリカがという意識がゼロで、人とコミュニケーションする手段は英語であると、それだけですね。日本人だけ苦手意識が非常に強いということになります。
本の中では、いわゆるその綺麗に喋ろうという、制限というか、自分の中で線をかけてしまって、声が出ないというんですけど、やはりその英語を喋るときに一番大事なのは、まずは言葉を出す。
そうですね、世界中で日本人だけ英語を喋ろう、綺麗に喋ろうという意識があるけれども、他の人は何もなくてコミュニケーションしようということだけなんですね。
なるほど。
そうすると相手が喋れなければ待っててくれるし、理解しようとしてくれているので、何も気にせずに、頭に浮かぶ何でもいいから口に出せばいいと。だから英語でないんですね、もうコミュニケーションだと。で、その気持ちの変化を起こしてもらいたいということでこの本を書きました。
なるほど。そして今回そのビジネスパーソンを、まあ、僕はメインで考えていたんですけれども、はい、まあ、中高で我々は英語を習ってるんですけれども、はい、ビジネスパーソンが英語を学ぶときっていうのは中高生とはまたちょっと違う学び方になるんですか？
そうですね、日本の、まあ、中高生の英語教育っていうのは多分いろいろ改善余地があって、
はい、
まあ、一番の改善余地っていうのは社会人出てから英語をコミュニケーションのツールとして使えないと、
うんうんうん、
実際使えてないわけですね、はい、パーティーなどでいてもなんか壁際でニコニコしてるだけだとか、日本人のパーティーに外国人がいても話さずに遠巻きにしてるとか、
うんうん、
英語でというか、まあ、コミュニケーションができないという状況ですね、
はい、
ですのでそれは中高の英語教育もいろんな意味で改善余地が、まあ、大きいと思います、
うんうん、
まあ、
コミュニケーションのツールとしてちゃんとその英語を学んでいこうという、
はい、そうですね。でビジネスパーソンっていうのは、まあ、非常に仕事が忙しいわけですね、
はい、
でグローバル化するとか、うんうん、上司あるいは部下が外人になるとか、
うんうん、
それから外国の企業と戦うとか、
うん、
まあ、営業、お客様が外人であるとか、うん、いうことで英語をどうしても使わざるを得ないんですけれども、
うんうんうん、
本当に最小限の英語を使える人もいますけども、
はい、
多くの場合はそれをうまく使えないと、
うんうん、
仕事はできるのに英語の勉強になると挫折する。したがって日本の国内だけでドメスティックな環境だけで仕事する人が非常に多いというのがもったいないですね。
まさにそこなんですよね、
はい、
本書の最初の方でおっしゃってましたけども、英語を絶対に勉強しないといけないという環境でないと、勉強できない人って非常に多いという。
そうですね、
まあ、挫折してしまう人が多いんですけど、
はい、
そうならないためにはどうすればいいのかと、大前提として、英語を別に学ばなくたって明日すぐ困るわけじゃないっていう、
はい、
そんな環境に置かれた人が、どうやればその挫折しないように英語を勉強していくことができるんでしょう。
そうですね、やっぱり自分が一番好きなもの、あるいは関心の強いものについて、
うんうんうん、
日本語の情報は本当に限られているので、
はい、
どんどん現地の情報を読みたいと知りたいということからスタートするしかないというふうに思ってます。つまり勉強では全くなくて、語学でも全くなくて、
うんうん、
サッカーが好きで好きでたまらないから、その情報を取るだとか、ある歌手が好きで好きでたまらないから、うんうん、コンサートの話を知るだとか、
うんうん、
そういう、あるいはハリウッドの話とかもそうですけれども、
はい、
あるいは人によっては自動運転車だとか AI だとか、
うんうん、
ウェアラブルだとか、いろいろあると思いますけれども、はい、自分の好きなこと、関心のあることについて、もっと知りたい、
うんうん、
もっとみんなの話をしたいということで情報を取りたいと、
うんうんうん、
いうことで、それがたまたま英語でしょうというだけですね。
なるほど。
そういうふうに切り替えないと、うんうん、勉強はできない。勉強いくらしようとしても結局ごく一部の人が挫折するというのは私の、自分自身の経験でもありますし、
うんうん、
今広く仕事のできるビジネスパーソンが英語の勉強ができない、英語が使えないというのはそういう理由だと思ってます。
なるほど。今赤羽さん、自分自身の経験ですとおっしゃいましたけども、
はい、
赤羽さんがその英語を本格的に学び始めた、また使い始めたのはいつぐらいのことだったんですか？
実は私自身は中学高校英語が結構好きで、
はい、
英語の勉強をしてたんですけど、使う英語じゃないですよね。
学校英語ですね。
学校英語ですね、うんうん、で受験英語ですね、
はい、
で大学はもうアメリカンフットボールだけですので全然やってないと。それ で小松で留学生制度ができて留学することになって、もちろん少しは勉強しますけれども、それも機械工学修士なのでほとんど英語をバリバリ使うという仕事ことではないんですね、
うんうんうん、
なので本当に英語を使うようになったのはソウルのマッキンゼーのソウルのアサインメントで、
はい、
クライアントが韓国語と、下手な英語と私あるいはちょっとした日本語と、
うんうん、
私が下手な英語と聞きかじりの韓国語でプロジェクトをやり始めてからですね、
うんうん、
その時全世界のマッキンゼーからコンサルタント100名くらい呼んできて、
はい、
次々にプロジェクトをやり、それは全て英語ですから、
うんうん、
その中で英語を使わざるを得なかったというのが、私の経験です。
やはりその最初の頃は、英語でこれは失敗したななんていうエピソードはありましたか？
失敗したというよりもマッキンゼーは年間に数回いろんな国から人が集まって研修をやるんですけど、そこで一切発言ができない、はい、
発言ができない、
みんなの発言聞いてるとつまんないこと言ってると、
つまんないこと言っている、はい、
はい、結構日本とそういう研修のあり方は違いますよね、グローバルにはね、
うんうん、
でそこで先生もつまんないことを聞くし、それに対してみんながものすごく嬉しそうにつまんないことを言うと、いうので何も発言する気にならないというのを何回か繰り返しているうちに、
はい、
ちょっと待てよと、それって自分の存在はどこにもないし、
うんうん、
誰も話しかけてこないし、これはまずいということで何でもいいから発言をするようにして、
うんうん、
そこから まあ、そういう場でも発言できるようになりました。
文化の違いというものをその肌で感じたのかもしれないですね。
そうですね、これはもう完全に文化の違いで、語学でも何でもなく、うん、言語学習とかその手の高級な話じゃなくて、うん、日本人のそういう時の姿勢が一番大きいですね、うんうん、なので留学して MBA を取った人で、実際にケーススタディなんかもやって、英語力自体は本当はあるはずなのに、うんうん、バリバリと外国人とやり取りする人はごくそのうちの一部で、まあ、全体的にはあまりもう英語使えなくなってしまうと、ということもあるし、仕事のできる多くの日本人はそもそも英語が、全くの苦手意識があって、でもやんなくちゃいけないから、勉強する、ですぐ挫折する、また随分してからまた勉強する、またすぐ挫折するということで、英語産業自体は非常に流行ってるわけですけど、英語を使って、まあ、外国人とコミュニケーションできる人が非常に少ない、でそれが日本の危機に非常に直結していると思ってます。
なるほど、まあ、英語をその勉強しなきゃという意識はあるんだけれども、まあ、英語を勉強することができない、あるいは苦手意識が強すぎる、
はい、
でまた挫折をしてしまうと、
はい、
でさらに言えばまあ、文化の違いというのを理解していなかったり、あとはその何でしょうね、自分のその勉強、英語を勉強する環境を整えてないというか、勉強の仕方の姿勢がちょっとまた硬すぎて挫折してしまったりと、いろんな人がいると思うんですけど、
まあ、そういうこともあるんですけど、うん、はい、日本人はみんな英語勉強しなくっちゃと思ってるんですね。
しなくちゃ
だけど毎日の生活では一切いらないわけです、
はい、
まあ、非常に1億2000万人もいて、日本語だけで用が済むし、
うんうん、
英語ができることで収入が増えたりもほとんど実際にはしないし、うん、まあ、勉強する本質的な動機づけがないんですね、
はい、
これは当然東南アジアでもアフリカでも英語ができるのとできないので収入がもう劇的に違うので、
うんうん、
まあ、ハングリー精神が一斉に高いわけですが、日本はそういう状況ですと、うんうん、でもその結果、グローバルな環境で非常に弱くてニコニコするしかないというのが日本人 で、
うんうん、
で高度成長期の時に世界中に物を売っただろうと、これはハードウェアで手離れのいい製品を売るというのは割と簡単なんですね。製品が、まあ、安くて軽くて優秀で壊れなければ、まあ、割と売れるわけですね、
はい、
なので日本人の、まあ、ある程度片言英語でもなんとか売れたりしたんだけども、
うんうん、
今の時代それだと、まあ、勝負にならないと、
うんうん、
いうことで、まあ、いろいろ考えたんですけど、仕事が非常にできるのに英語に挫折する人があまりにも多いのがもったいないということをいろいろ考えた結果、英語の参考書とか勉強の本を書いてもしょうがないとなので、また一人で勉強すると必ず挫折するというので、
はい、
まあ、この本の中では二度と英語に、まあ、挫折しないかいというものをやりましょうということで、私が年3回東京でそういう会を開いて、
はい、
まあ、仲間を集めて、まあ、本を読んだ方を集めて、その中で自分の好きなことのテーマを話し合うと、
うんうんうん、
でそれをまず同じ日に同じ時刻に全国で、まあ、サッカー好きの人、映画好きの人、それから何かテクノロジー好きの人、まあ、いろんな方々が全国でそういう会を開いて、で集まるといいんじゃないかなと。そうするとその仲間と励みになるので、
うんうんうん、
まあ、英語の勉強というか、まあ、その、情報収集をするのがたまたま英語です。でそれでその楽しいこと好きなことを話し合う会が全国で同時に開かれたら面白いかなと、まあ、こんな考え方ですね、
はい、まあ、本でその理論 の、まあ、下地と、あとそのまあ現状の確認を済ませて、
はい、
そしてまあ勉強会という形で実践ということで、まあ、本を飛び越えた展開をされているので、
まあ、なので本であって本でないということ
ですね。本でないですね、
まあ、本読んだだけでは全く終わらなくて、これはあくまでも英語を、まあ、今回は挫折しないように続けようと、
うんうん、
でそれはもう勉強ではなくて好きなことだけしよう、
うん
う
ん、
で好きなことで仲間が集まれば、その情報収集の手段がたまたま英語だというだけで、
うんうん、
そうやってるうちに YouTube だとか、まあ、いろんな英語での情報収集に慣れてくる、
うんうん、
そうすると最初の関門を超えるので、
うん、
まあ、その後で本当のより本格的な勉強にもつながりやすいんじゃないかなという提案ですね。
なるほど、まあ、英語力が上がることによってその日本の経済ってやっぱり良くなりますか？
これは今日本の企業の時価総額が非常に低いという大問題があって、
はい、
アップルとかグーグル、あるいはマイクロソフトの時価総額は50兆とか70兆円とか、そういうオーダーなんですね、
うん、
で日本のまあ著名な世界的企業だったはずのパナソニック、ソニー、NEC、富士通、こういった会社の時価総額を、全部合わせても10兆円ぐらいと、
うん、
もう非常に大きな差がついてます。これは、まあ、これらの会社が実際には欧米のそういう巨大な成功した会社に買われるということも十分あるし、 まあ、いろんな意味で日本の企業の競争力が大変落ちてるんですね。高度成長期の時代は世界第二の大国という、まあ、言い方もされていたわけですけど、もうそれはすでに3位になり4位になったり、今後ますます落ちるという状況があって、まあ、日本自体のやっぱり国全体あるいは日本企業は私はまあ大変な危機にあり、そういう情報が十分入ってこないんですね。うん、日本人は自分から情報を取りに行ったり、あるいは外国人と積極的に接したりという機会が非常に、まあ、遠慮したり、避けてないものですから、まあ、ある種心の中の鎖国をしているみたいなところですね。
まあ、ガラパゴス化なんて言葉もありましたけど、
はい、
まあ、今後ねサービスとかいろんな面で、まあ、特に僕他の本の知識なんかでは、まあ、ストーリーや体験を、まあ、作って、はい、そしてそれを伝えることが重要だなんておっしゃってる方もいるんですけど、はい、そのためにはやっぱりコミュニケーションのツールとしての英語っていうのはどうしても必要になってくると思うので、
はい、
まあ、今後 その日本人の英語力を上げるために、まあ、この本そしてその勉強会をね皆さんにも利用してほしいと思います。
そうですね。で最後に一つ付け加えたいのは、
はい、
日本では何千億円という英語産業があります、
はい、
でそこにみんなお金を使ってるんですね、
はい、
でその割に世界で最も英語をコミュニケーションのツールとして使えない国なんですね。でこれ何が起きてるかというと、これらの英語産業は、日本人がまあ、ハングリー精神がなくて本気で英語を勉強したいと思ってなくて、したがってすごい挫折するということを何も考えてないんですね。熱心な人のための、まあ、教材なり場を提供していて、実際にはみんなすぐ挫折するので、それを宝の持ち腐になっている、そういう配慮なく、まあ、提供しているという状況が大変まずい。なので、まあ、みんなで集まってで勉強じゃない形で情報収集するあるいはやり取りするという手段として、まあ、最初の英語の関門を超えるというための、うん、まあ、活動の提案書です。
はい、ありがとうございます。今回の本で、まあ、英語をね勉強しなくちゃと思ってる人がその本当に英語を勉強できるように、まあ、ぜひ読んでいただきたいと思います。では赤羽さん、お忙しいところ本日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
では書籍情報です。もうこれで英語に挫折しない。マッキンゼーで14年間活躍できた私は英語をどう身につけたか。赤羽雄二著、商電社より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうかね。英語力、日本人ってね、どうしてもその英語喋れますかっていうと完璧に喋れなければいけないと思ってしまって、なんか文法的にもしっかりしてないととか、なんか語彙がねちゃんとしてないととか、あと何かこう単語が抜けたら大変だなんて思う人が多いんですけども、どうもですね、グローバルな環境でまたビジネスで英語を使う時っていうのは、ま、気をつけるべきポイントがちょっと違うみたいで、とにかく発言をしなければならない。だから発言できるだけの英語力をつけたらガンガン話した方がいいのかなーなんて、まあ、今回の本を読みながら思いました。まあ、もちろんね、失礼があったらいけないっていう日本人独自の発想は確かに大事なんですけれども、それよりも喋らないとそこにいる意味がないっていう、まあ、赤羽さんのねお話、まあ、ぜひちょっと経験にしてですね、まあ、皆さんこれから英語に向き合ってほしいと思います。というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。
この配信は、商電車の提供でお送りしました。